黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って主を褒めたたえます。 孤独文33番、詩篇150編、ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ。
大なる子が伸びたで神を賛美せよ。
力強い御業のゆえに神を賛美せよ。
大きな御力のゆえに神を賛美せよ。
角笛を吹いて神を賛美せよ。
音と竹本を奏でて神を賛美せよ。
太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。
弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。
シンバルを鳴らし神を賛美せよ。
シンバルを響かせて神を賛美せよ。意義ある者はこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。
アーメン。少信心を持って皆さんの信仰の主に告白しましょう。それでは使徒信条、
我は天地の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人と我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、この上我らより生まれ、オンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の義に立した前に、賢い良き光で、生ける者と死にたる者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、
とこしえ
の命を信ず。アーメン。
174番を持って勝利として主に栄光を捧げいたします。
洗い流してくださることを信じて感謝します。また今日の 聖者を通してまたこの1ヶ月の主の中で本当に健康でまた世にも力を与えてくださることを信じて感謝します。
アメン。
私たち本当に主にあってまた主のこの子供としてまた主が与えたその全てを持って感謝を捧げることができますように、一人一人に主の霊を注いでください。また私たち天地キリスト教会主が祝福してくださり、また多くの主のまた民を主がに生かしてくださって、また主の名前を呼ぶことができることを感謝します。また主のしもべたちを主が祝福してくださり、健康を与えてくださったことを感謝します。ここにおいても主の働きのために本当に主がやっとこ用いてくださることを信じて感謝します。主がまた私たちになりたいクレシアを主が覚えてください。またこの場所また一人一人本当に少ない群れですが、主が祝福してくださったことを感謝します。
アメン。
この成田の地に本当に主にまた捧げられる主の宮を与えてくださることを信じて感謝します。
アメン。
また私たち子供たち主がまた主の御言葉をまたいつも手振りして、またそこを主の御前で本当にこの世を勝つことができる主の勇士として立たせてくださったことを信じて感謝します。本当に主にあってまた喜びを得て、主にまた立ち返ってまた世を変えるその勇士として神様が用いてください。よりよりを健康を与えてください。また勉強するときも知恵と聡明を与えてください。また主にあって本当に世の中で光として輝くことを信じて感謝します。またその子供たちを私たち親にまた一人一人に預けてくださったことを感謝します。まず親たちが神様をしっかり信じ、またその御言葉に沿って生きることを主に願います。本当に何があっても世を信じて、また世の人々を頼るのではなく、神様の御言葉を信じて神様に頼る親でありますように、また模範を示すことができますように、一人一人をまた一人一人一つの家庭を祝福してください。
アーメン。
また今日の御言葉を通して私たち一人一人が本当に主に立ち返ることがあるならば立ち返らせてください。
アーメン。
また御言葉を宣言する明日私の家にも主が、祝福を与えてください。私の唇を清めてください。また私たち聞く私たちの耳を清めてくださることを信じて感謝します。この御言葉を持ってまた1週間も勝利することができますように、ひどりひどりに力を与えてください。全てのことに感謝し、イエス様の皆でお祈りします。
アーメン。
この生誕には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しい力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐で主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖誕に預かりましょう。聖霊の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて持ち、それを賛し、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだ父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体であるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散します。
同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人今日また新たにされますようお祈りをします。私たちを買い戻すために、御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだ父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とを捧げします。今私たちは主が制定された身旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。 この杯によって死と呪いが継ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしていただきますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散します。
イエスは彼らに答えて言われた、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこで偉大人たちは言った、この神殿を建てるのに46年かかりました、あなたはそれを3日で建てるのですか。
しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われたことを信じた。イエスは死人の真ん中の岩の間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を変えたりもならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからである。ただイエスはご自身で
この地にあるものを知っておられたので、
それについて誰の証言も必要とされなかったからである。
アーメン。
Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will rebuild it in 3 days." They replied, "It was 46 years built this temple, and you are going to rebuild it in 3 days." But after the temple, he was spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said.
Then they believed the scripture and what was in his name.
Then they believed in his scripture and what Jesus had spoken. Now while he was in Jerusalem,
He was in performing his name, but Jesus not, but Jesus entrusted himself to him. その音声に沿ってこの煙を知って一致を見出すことができますように。自己流の覚え方ではなく、祈ってそして音声を従い送っていただいている、その音声に従って耳を聞き鳴らし、心を楽に、そして御言葉をしっかりと宣言することができますように。主よ、あなたが助けてください。彼らは本当にこの言葉がどれだけの言葉かということ、言葉の価値を知ることができますように。イエス様、あなたが助けてください。イエス・キリストにあって、この言葉の価値を知り、宣言し、世を、人を、物を本当に突き動かしていくことができますように。イエス様、あなたが助けてください。主のなさる技のほどほどを感謝して、イエス・キリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みいただく御言葉は、先週と同様、ガカ書。ガカ書の一章の一節から四節までです。ガカ書一章一節から四節。はじめに二節と三節を宣言いたします。あの方が私に口づけしてくださったら良いのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、 あなたの香りの香りがかぐわしく、あなたの名は注がれる香りのよう、それで乙女らはあなたを愛しています。アーメン。それでは一言お祈りします。我らの花婿、親しい主イエス様、今我らがあなたの御名の上に集っております。乙女らがあなたを愛しております。主、どうぞあなたが今我らを引き寄せ、あなたの奥の前と御言葉の奥の間、礼拝の場所へと導いてくださいますように、どうか取り付くしもべの唇を清め、またその一人の耳を清め、この部屋の四隅にイエス様あなたが成してくださった血を塗ります。主をどうぞあなたが導いてください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。この画家書、日本語の題名は雅やかな歌という漢字が当てられているんですけれども、原文の意味は歌たちの中の歌という意味です。シール、ハシーリーム、シールが歌で、シーリーム、歌の複数形、歌中の歌、歌の中でも最高の歌という意味ですけれども、この歌中の歌、最高の歌と呼ばれるその歌の内容は、花婿と花嫁が呼び交わす愛の掛け合いの言葉なんですね。愛のささき、ささやき合い、それが歌の中の歌の内容です。真理である聖書が、そういうふうに言ってるわけですから、ですから世の中の歌の司令とですね、男性と女性の愛の歌が、歌の中の、結構 大部分を占めてですね、歌のテーマ、親子とか自然とか、いろいろ、テーマあるんですけども、特に男性女性の愛の歌が、非常に世の中が多いです。それは、歌中の歌がこの花婿と花嫁の、愛の告白し合い、これがメロディーとなって、そして歌われる、これが歌中の歌ですから、ですから世の中において最高の歌というのはやはり、花婿と花嫁の、互いの呼び交わし合いの歌なんですね。この歌というもの、それが、今日の題材ですけども、歌は本当に不思議です。小さい頃、なんか赤ちゃんとして夜中に、あれいつの間にか夜中に生まれてきた思うんですけど、しかし、歌、母親が歌う歌、あるいはなんか発表会で聞く歌、それを聞くとなんか、心がウキウキするんですね。歌は不思議です。メロディー、歌というものは、歌詞があるにしてもないにしても、音が、高い音とか低い音が一連の流れに流れて、また、その、音が積み重なってハーモニーになって、そして強弱が表される、その一面のメロディー、それを聞くとある種の、感情を人の心に引き起こすんですね。明るい音、暗い音、悲しげな音、あるいは緊張感のある音、その諸々感情を引き起こします。歌が流れていると、BGM が流れていると、その場の空気になんか、絵の具で色を塗ったような、なんか色が、味付けられるんですね。歌がない空間は、なんか、無機質なものですけど、しかし歌がそこにあると、なんかある種の、色が起こります。ですからこの歌というのは霊的なもの、もともと世界が、作られた時からもうすでに歌が、存在していたんです。予告の方を見ますと、この大地が、大地の元が据えられた時、主が、その元が定めた時、明けの星々が共に歌を喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ、宇宙が、全体が歌で満ちているんですね。実は言うと今もなお宇宙は歌で満ちているんです。その神様の創造の痕跡で、太陽が回り、地球が回って、その地球が回るときに音を実はですね、人間の耳には聞こえないけれども、ある、周波数を実は出してるんですね。それ、宇宙空間には空気がないから、振動として伝わってこないんですけれども、しかし、それを、最近の技術で、音として、人間の耳に聞こえる音に変換したところ、それなんとメロディー、しかも人間の耳に心地よいメロディーなんですね。宇宙は、星々は、石は、実は歌っていたんです。
不思議なことに、宇宙、
の方で星々が語っているその歌というのは、人間がねどのキーで合わせてもハーモニーね、ということでね、私聞いたことがあるんですけど、すごく不思議に満ちたそういうあの歌なんですね。あの山に行くとヤッホーって言ったらこだましてきますよね。でそれと同じように、人間がねこう醸し出しているそのもの、そして花々が、あの海が川がこう出しているその音があるんですよ。その音があるんですけれど、普段ね私たちがねいらない音をあまりにも出しているので、その音が聞こえない。山にいたらね出した音が聞こえてくるでしょ。なのに今人のね人だかりの中に行って私たちが出している声というのはあんまり聞こえない。自然の声、山に行くと聞こえるんですよ。ですけれど、ここにいると山が醸し出している奏でているその声が聞こえない。だからなんでそうなのかって言ったらね、私たちが発しているいらない、ね、音があまりにも多すぎて、あの本来聞かなければならない声が聞こえないということなんです。このカカシを通して主がね、あなたたちの耳はね耳しいよ、聞こえてないんだよって言ってる。それでカカシを通して主がね、聞こえない私の愛の歌をこのカカシであなたたちは聞きなさい、感じなさいということを言っているんですよ。カカシのこのメッセージを通して本当に自分は聞こえるのになんで耳しいって言うのかなと思っているかもしれないんですけど、皆さんと私がよく聞いているのはね、よくない、聞かなくてもいいものばっかりね聞いているの。でもね、主はその聞かないもの、それによってもう慣れてしまって本当に聞かなければならないものをね、あの聞く耳を失っている。見ないよ、本当の声を聞けと言っているんですね。本当に本当の声が、愛に満ちているイエス様のこの声が聞ける、耳を回復する私と皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
全地を主に向かって喜びの声を上げよう、あのダビデは全地を全被動物に対して主に向かって喜びの声を上げよう、あの、まあ、そういう詩編有名ですけども、初めて聞いた時なんかダビデすごい大げさだなって、全地を、なんで全ての一人をじゃなくて全地をなんだろうって思ったんですけども、しかし実を言うと全地が主に向かって声を上げているんです。あの、まあ、動物とか鳥とか昆虫とか、あの音を、ね、発しますね、鳴きますね。あの、まあ、彼らのその鳴き声、言葉は伴ってないですがメロディーです。言ってみれば実はそのメロディーですね、主に向かって叫んでるんですね。あのこれまた呼ぶ記の方にあるんですけど、あの鳴くカラスの子に、その餌を、ね、与えるお方は誰か、カラスの子供が鳴くときに、彼に餌を与えるのは一体誰だって彼は読むに言ってるんですね。カラスの子が鳴いてるのは、これは主に向かってカーって鳴いて、それで餌を求めて、でそしたら神様が餌を備えてくださるんですね。それのみならず詩篇148編見ると本当にすごいです。あのもういろんなものが、ね、主を褒め立てて賛美してるんですね。あの、まあ、ちょっと見ますとね、海の巨獣とか、ね、淵、火、あるいは氷、ね、あの固い石が凍りが降ってくる氷も雪も煙も、また御言葉を行う嵐も、なんと嵐は御言葉を行うんです。御使いも火も月も天の天も、また天の上にある水も主を褒めたたえよ。あのハラルというヘブライ語ですけども、ハラル詩篇148編はもうハラルで満ちてます。このハラル、これ褒めたたえるとか、あるいは自慢する、高めるという意味です。ハラルですから、ハラルにヤー、神様のヤーがつくとハレルヤー、それは主を褒めたたえる、あるいは主を自慢します、そういう意味なんですね。ハレルヤー、これは主を褒めたたえます、主を自慢します、主を誇りとします。 ですからこの歌というもの、これすべて主に向かって捧げられるべきものなんですけれども、しかしこの歌を悪用したものがサタンです。イザヤ書の14章の方を見ますと、ね、サタンが地に投げ落とされたその成り立ちがあるんですけども、ね、そこにね、暁の子、明けの明星へって書いてあるんですけども、その明けの明星、ね、それヘブライ語ではヘイレルと言います。ヘイレル、ハレルヤの仲間です、ね、ハラル、それにユットがついてヘイレルになったんですけど、ですからサタンは元はですね、神様を褒めたたえ賛美する役割の天使の長、ね、そしてエゼキエル書を見ますと、彼は全き者の典型、美の極みだと書いてあるんです。しかし、じゃあなんでサタンは今おサタンになったか。それは、美しさに誇り高ぶり、そして、彼らは、その商いが、商売が繁盛すると、その時に暴虐が彼のうちに乱されて、でそれで、彼、自分の美しさを、もうさらに自分の知恵を汚した、という書いてあります。
あのね、天使たちが神様をこうやって見れないタイプ、ね、だから両手で、ね、二つの手で目を覆い口を覆いとか書いてあるでしょ。だから天使たちが神を見ちゃいけないんです。尊すぎる、ね、そういう状況の中において、なんでサタンが、ね、あのサタンの方にこう天使たちがパッとついたかしたら変でしょ、ね、あまりにもこのねサタンを、ね、主がきれいにしてあげたんですよ。見た目も着ているものも声も才能もピタッとして、それでどうなったかしたらね、彼があらゆるものを作る名人になっていて、そして歌や楽器を全部彼が言って指示するとその通りの音が鳴る。そして初めてたくさんの天使たちが、ね、彼の指示によって、ね、いろんな音を出して束ねられた音が素晴らしすぎた。天使たちが聞いた時、その時にこの指揮棒一つで、ね、音を大きくも小さくもして、きれいにもして滑らかにもして、ワンワン、ね、神々しくもして、でそういう引きによって天使たちが束ねられていたのね。そしたらこの引きによって束ねられている者たちが従順するようになったんです。いいですか。なんで天使たちが、ね、このサタンに従順するようになったかしたら、彼に与えられている才能に見とれて、彼が飾られている様に見とれて、そして彼が指示した通りに自分たちが、ね、その音が出るわけなんですよ。強弱が出るわけなんですよ。そしたら神様は見えないのに、このサタンは見えちゃう。見えたって、そのサタンに見とれちゃった。だから商売が繁盛してって書いてあったでしょ。ね、お前の商売が繁盛した時に、お前はね、堕落したって書いてあるでしょ。商売繁盛したんですよ。何によって？神様の与えられた、ね、その才能によってなの。神様が飾ってくださった、そのね、もう綺麗な姿、ね、それによってなんですよ。それなのに、神を見たこともないこの非造物である天使たちが、ね、このね、あのサタンは見えるわけなんですよ。見えていてサタンが神のように思われたね。天使も騙したのが誰？サタンなんですよ。いい？天使も束ねたのがサタンだよ。聞いたことないでしょこのメッセージ。ね、天使騙したの。そんでサタンがね、神様を打ち負かして自分が神になろうと思ったことないの。神様の座があるところに自分も右下にこうやって置いて、ね、 神様が与えてくださったことによって生まれたこの作品なんですよ。なのに自分が聞いても作品が素晴らしすぎる。そして自分の指揮棒一つでもうこう束ねられて団結されている。それに自分の商売にもうよりもう酔ってしまったんです。酔ってしまって何を言ったか、これ私が束ねて私が作り出して私がね創造したものだから、だから私もこの同じような場所に置いて賛美を受け取ってもいいだね。これがサタンなんですよ。でもそのサタンのもともとのその才能は誰から来たか、そこを錯覚しているんです。私たちが錯覚しちゃいけないものがある。自分の才能ってあるでしょ。その才能というのが主に向かっての才能じゃなかったら傲慢に向かう。自分の財与えられている時に主に向かっての財じゃなかったらね、呪いの財なんです。マモンなんです、ね、自分の誠実さ、主に向かっての誠実さじゃなかったらね、傲慢になるために誠実をよそっているだけなんです。だから皆さんが日頃ね、自分が、あ、私はこれが得意と思っているんだけど、その得意分野を主に向かってという得意にしないとどうなるかって言ったら、皆さんも主が与えてくださったその得意、それを持ってね、気取ったものになっているから、気取ったものはどうなるかね、サタンの代わりになっちゃう。きれいにする才能があるでしょ。イエス様きれいにするんですよ、ね、イエス様きれいにするの。私が転倒した人の中でね、もうあの、潔癖症の基地がで洗濯機があるのに洗濯機でできない。なぜかというと洗濯機は汚い、ね、で自分の手で洗わなかったら気が済まないという人なんですよ。だからその人の家にね、家庭集会に行くと気が気じゃないの。家庭集会が終わるとね、夜12時まで掃除するんだよ、人が触ったからね。家族不幸なんですよ、そういう人のところにいる家族で。その人ね、私と出会ってガラリと変わりました。で偶像崇拝者、私があの救ってね、救いに導いて、でイエス様と出会って、そしてガラッとね、変えられて、今どうなっているかって言ったらね、家の中ね、ちょっと私掃除してやろうかっていうくらいの家になってる。なんで？忙しすぎて。今牧師になってるんです。人の魂をきれいにすること、ね、人の魂をきれいにすること、人の言葉をきれいにする、行いをきれいにすること、ね、そういうことに向かっていけば栄光なんですよ。だけどきれいに自分の家掃除して人が来て触ったらこうあ手垢がつくじゃん、ね、それを消すのにこんなことしてる、ね、そしたら今度の自分の家の あの家庭集会どうしようって心配する。そのような状況の時にとっても彼女は幸せじゃなかったんです。でも、2つイエス様が私に2つのね、もうすごいことを見せてくださって、それが実現されたんですよ。私がそのままに言って、でその中の一つが夫が死ぬことです。でも私見たから言った、血を吐きながらね、前に倒れて死ぬよ。そういうことにならないようにね、祈ってって言ったんだけど、結局はね、あのね、死んだんです。で彼が死んだ時、彼女は分かってない。私祖先が終わって祈ってたら、彼が死んだって声が聞こえた。そしたらね、その日彼が死にましたっていう連絡が来た。外で死んだ。あのね、彼はなんで死んだかって言ったら、彼女は救われているんだけど、もともと二人とも仏教信者、 それで一番最初は彼女は教会にいて良くなってたんでほったらかしにしたんだけど、信仰心が良くなったら今度はね、もう教会行くなと、もう行いが治ったのはいいと、もう治ったので行くな、それで私と一緒にお寺行こう。それでその言うこと聞かないわけじゃん。そしたら聖書をね、トイレだったんです。でその時聞いた途端に私ね、怖くて祈りました。そう祈った時に主が見せてくださったんです。今度もう一度やったら、今取りなし祈ったから許した、今度もう一度やったらこれ言えって彼に、あなたは死ぬ。あのね、もう一度やったんです。それでそれやってから多分ね2ヶ月経たなかったの、死んだの。彼女は今は本当に自分の家を掃除する暇もなく、夫が死んでからしばらくしてから進学校行きました。それで牧師になっているんですけれど、自分の家をこうやってて人を不便な思いさせてた、でそういう人ではなく今は人の魂をきれいにする人になったので、前はねあっちに向かってたの、でも今はねイエス様にきれいにするというこの才能をね霊的にイエス様に向けてやっているので、彼女はもう本当に今幸せです。皆さんそれぞれに主は才能を与えてくださっているんですよね。その才能をイエス様にあってどう生かすかね、そういうのを本当に考えるべきなんです。そしてそれを実践することによってね、イエス様が与えてくださった才能をピカピカと光らせてイエス様にねこう愛を放っている、一人一人であられますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
ですから歌というものは本来ですね、神様に対して愛するお方に対して捧げること、これが歌の本文です。この歌の本文から外れてしまうとね、サタンが悪用したように自分をハラルする道具にサタンは用いました。本当に歌手になりたがる、ね、若者たち多いんですけども、それ自分をハラルするために、ね、歌手になろうとする、ね、これ結局、ね、ヘイゲルサタンの道なんですね。こういう教会における賛美においても、神様を賛美するはずが、その賛美チームはですね、私の映像を見て、私のすごい歌声を見て、これまさしくサタンと同じ道をたどっているからね、これは本当に歌というものはこれは霊的な存在です。そして歌の本来は神様に対して愛の歌を捧げること、ね、これが本文です。
韓国の教会に今考えてみて、今ね楽器が揃っているよね、みんなもうオーケストラみたいになってる教会もたくさんあるよね。それで今どうなったの、基督教って言われてる、ね、なぜ見た目素晴らしいんだけど主に向かってないね。一つのその祈願を素晴らしくするために一生懸命内心はしているものの主に向かってないんですよ、ね、そういった人々のね洗練されたその音よりね音程が崩れているおばあさんの賛美の方がはるかに主に向かっているね。だから音楽の方とか、この署名っていうの、そういうのが洗練されていて、そしておかしくなったのが韓国の教会で、ね、だから自分の声を楽器にするんですよ私たちは、ね、私が常々皆さんに言っているのは、賛美は世界でただ一つオリジナルであり、自分が世界で一つしかないものを捧げられる唯一なものだって言ってるでしょね。届きすみあり、これをね恵みでね歌う人もいるの。届きすみあり、ああ泉に行きたいと思って歌う人もいるのね。届きすみあり、泉に出会って感謝して歌う人もいるの。人の耳には聞こえないけれど神様にはその人の感情が全部聞こえるんですよ。 ね、その感情が全部聞こえるから、だから世界で一つしかないオリジナル捧げ物は賛美しかないよって言ってた、ね、だから皆さんがね、本当にあのお祈りをするときに、お祈りをする前にまず捧げ物として賛美捧げるべきなんですよ、ね、捧げ物として主への賛美を褒めたたえた後にね、御言葉を宣言してお祈りをするというのが、これがとっても正しいことなんですね。私の母は私と一緒にあの、ずっと住んでいたんですけれど、朝ね、目覚ましがいらない、母が賛美するから、で大体この賛美のこのくだりで起きればいい、ね、だから母がそうやってずっと賛美でね、朝のチャイムになってくださったので、今になってみると子供一人も狂ってないんです、狂ってないんです、ね、その大体ね、賛美の、いつも歌ってる賛美が大体決まってる、ね、そしたらあの子供はこの賛美のあだれで受ければいい、私はこの賛美の時にとかあるじゃない、大体そのリズムがその賛美で起きていて、だからあのね、もうあれだけもうあの子育てにみんなが悩んでいて大変な時に、私は子育てに悩んだことがないんです、ね、皆さんもねちょっと疲れてるかもしれないけど賛美して起こします、ね、賛美をすると、あ、子供が、ああもう私起きる時間なのね、ああお母さんが私のために賛美してくれてるね、叶えなきゃいけないんですよ、自分の才能も自分の一日の行い、それもね、イエス・キリストにあって美しく叶えなければならない。それだけではなくて、皆さんは人もね、美しく正しくね、イエス・キリストというこの指揮棒を持って、イエス・キリストというこの指揮棒を持って人もね正しくしなければならない。これがイエス様が私たちに与えてくださったものなんです。天使も見ることができなかったイエス様は、私たちはねこの地上に来てくださったので、あの十字架の上でね見て、そしてその十字架の上のイエス様は今も私たちがごめんなさいをするたびに会ってくださる主なんですよ。そしてごめんなさいというこの歌とね、許すよというこの歌、これがハーモられて、神の木と愛が十字架の身元に置いて祈るんです。いいですか、あのね本当にあの祈るのもたまにやってみます、賛美のように賛美のように祈りをしていって、そしてそのうちね、あの精霊がタッチをパッとするとね、とんでもない声が出る、すっごく綺麗に、ね、歌がもう全部あのねメロディーになって出ていくから、でどれだけこれがすごいかって言ったら、私はねある教会に集会に行くと、その教会の中で夜をあの過ごす、なぜかと知らないとね集会できないんですよ、もうざわざわざわざわして、だからホテルいらないの、私その椅子のところに行って、私はもうそこで清めてから、その次の日に集会したり、夜精霊がタッチをすると、もう私が夜中ずっとあのもう祈ってて、それで賛美しながら祈ってるわけなんです。そしたらちょうどね後ろ側にその教会の先生と生徒が一人あの子供部屋で行ったんです、あの寝てたの、あの短時期して、でその時に言ってた、トイレに行きたいんだけど蹴れなかったの、その賛美の音で、ね、どういうことなのか分からないけど賛美の音で、あのトイレに行きたいと思ったんだけど蹴れなくて、ふっと見たら隣の人も起きて、その賛美をずっと聞いて、だからそれでいつもできる技じゃないんです。時々主が私をタッチしてくださると、もうすごい音がもう自分でもびっくりするような綺麗な音が出るんです。皆さんもそれをね本当に体験してほしいと思う。だから普段祈りをね賛美のようにね祈ってください。皆さんの子供はねソプラノの音出したら気持ち悪いよ、ちっちゃいのが、でしょ、ちっちゃいのが2歳3歳がおーしたら気持ち悪いよ、もう叩きたくなっちゃうよ、 ね、あの音程を崩しながらでもやってるのかわいいでしょ、ね、もう本当にかわいくてしょうがない。神もそうなんです。皆さんの真実が綺麗なんです、ね、皆さんの真実が綺麗なんですよ。皆さんの真実がかわいいんですよ、イエス様。だからね、本当に祈りもメロディーに乗せて、ね、あの祈って主に捧げよう、ね、そういう思い、それがね皆さんの真実なんです。だから祈る時にちょっとチャレンジしてみて、そして主がタッチしてくださって、自分の中にこのタッチされた時に出るこの音がどれだけのものか、それを体験して、そして本当に主の皆を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
主はイスラエルの賛美の中に住まわれると書いてあります。ですから私たちが賛美をするとき、そこに主が住んで、そこに主が臨在してくださる。ですからダビデがあのサウル王の前で賛美を奏でてたら悪霊が出ていきましたね。神様を賛美するところに主がハラルされて、そして主が高められるからです。ですから、ね、悪霊サタン、それは、ね、自分に栄光を着させよう、ね、そういうふうにするものですけど、しかしもしそこに、ね、主を恐れようの人がポッて現れて主を褒めたたえると、ね、悪霊サタン、偶像礼拝者、みんなそれ嫌がるんですね、出ていくんです。でこのね賛美の中において最も優れた、ね、賛美、それは神様に対する愛を、ね、告白する、ね、愛情のこもった、ね、愛の歌です、ね、ただのメロディーや悪霊が出てきません。神様に対する愛する心を持って、ね、神様を褒めたたえるならば、ね、悪霊は、ね、あここにはいられないなって、ね、出ていくんですね。この画家賞本当に主を、ね、あの花向こうと花嫁の呼び交わす、ね、一見するとその、ね男女の愛の歌であるんですけども、私たちはこれを画家賞、キリストという誠の花のこと、私たち教会というキリストの花嫁として見ていくと本当にいろいろと見えてきます。この衣装2節によって、あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、この口づけ、もともと意味は装着する、結びつけるという意味です。私たちは本当にキリストと一体化されたい、キリストを装着したい、これ自然なことですね。またこの4節のところにおいて、私を引き寄せてください、私たちはあなたの後から急いで参ります。これ私たちとキリストとの正しい位置関係があります。私たち花嫁はキリストの後からついて参る、その逆であってはならないです。私たちはキリストを先起こしてはなりません。イエス様、あなたは私についてきて、これは違いますね。私たちがキリストの後から行きます。4節の後半で、ね、王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。アメン。この奥の間、神殿にも奥の間がありますし、モーセの幕屋にも奥の間があります、ね、至聖所です。そこは、人年に1回大祭司しか入れない最も聖なる聖なる聖なる場所、地上に降りた天国です。そこは人間は、罪ある人間は入れませんけども、イエス様がこの奥の間に私たちをリードしてエスコートしてくださったんです。何によって？十字架によってです。その十字架の上で血を流されているように、私たちもこの天国という奥の間に入っていくことができるようになったんです。イエス様は私たちを奥の間に連れて行かれて、そしてそこにあって楽しみ喜び、ぶどう酒に混ざって主を愛します。この画家賞も、書いてるんですけども、楽しみ喜ぶ、この楽しみ、これヘブライ語のギール、これもともとの意味はくるくる回るという意味なんですね。ギールはくるくる回る、まあ、嬉しさの周りに踊り回ることですね。また喜び、これソマカんですけども、これ顔がパーって明るくなる、もうなんか雲間から太陽がパーって輝くような、それがね、サマカ、ですからちょうどですね、この花嫁が花婿のところに行くと、ちょっと子犬が、大好きな主人に出会うと、もう本当にピョンピョンピョンピョンと跳ね回って、くるくる回って、なんかワンワンワンワン叫びますね。 それと同じような喜びがその花嫁、花婿が奥の間にお連れしていくときに、ちょうどもうくるくる回って喜び叫びたくて顔がパーンって輝くような、そういう喜びを花嫁が感じるのと同じように、私たちキリスト者もイエス様礼拝するとき、イエス様が私たちをリードしてくださるとき、本当心に喜びが上がってくるんですね。礼拝のとき、そうです。私たちはですから、本当にこの礼拝という場面において、本当にイエス様を喜び賛美し、本当にこのサマしながら、またギールしながら、主に対して愛の歌を歌うとき、イエス様は喜んでくださいます。
あのね、私たちによく奇跡、印、不思議が起きましたって言ってるんだけど、これなんで起きると思う？イエス様の愛によって起きるんだよ。ね？イエス様の愛によって起きるんですよ。だから祝福はね、もうイエス様が私たちを愛してくださっている、その愛がね、本当に両者でこの実った時にね、あの祝福というね、あらゆることが起きるんですよ。ここは409番の賛美の御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈りますっていう、あのね、本当にこの賛美の後、ね、イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります、栄の海に包まれて我が喜び限りなしということなんですけれど、皆さんがね、普段愛なら愛、許しなら許し、そして祝福なら祝福、そのねテーマがあるはずでしょ、皆さんにね。ああ、私は今日本当にイエス様に会って許されなければならない、ね、心が本当に今曇っているということであるならば、届き泉なりあり、ね、そういうね、この許しに関係ある賛美をずっと口ずさむんですよ、ね、それが祈りなの。そして祝福ということであるならば、今この御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、ね、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈りますね、こういうのをずっと、ね、賛美するんです。もうあらゆるところにいて、ふんふんふんふんふんふんふんって、ね、そうやって賛美をするとどうなるかって言ったらね、主は愛によってそれを実らせてくださるということなんですね。だから主に愛されたいですか？そしたら主が愛してくださるところを皆さんはね、賛美を選ぶんですよ。そしてその賛美を口ずさんで、この賛美に現れているこの愛を私にください、私にください、そうすればね、生きたイエス様と出会ってしまうので、皆さんの信仰はもう本当に安泰なんですよ。この賛美歌の中にある、ね、この賛美というのは何百年もの間、ね、人がイエス様に出会ったね、ものなんですよ。たくさんの賛美が作られて、ね、ずっと生き残っているその賛美だけが今ここにあるんですよ。だからあのね、福音聖歌みたいに時代によって、あ、すごいいい曲だったね、でも今は全然いい曲だと思わない、でそういうね、本当に時代物とは違って、この賛美というのは何百年もの間ね、イエス様に捧げられていて、そしてこの賛美を通して人々がイエス様に出会ったんですよ。皆さん見て、この賛美のところに見ると、エベス3章の18から19とか書いてあるでしょ、でしょ、そう書いてあるでしょ。どういうことかって言ったらね、この賛美の歌詞ね、この歌詞はエベソの言葉と関係がありますよっていうことを言ってるんだよ。だからあのね、福音聖歌にこういうの書いてあった？ほとんど書いてないよ、福音聖歌はね。だから人間の感情によって作られたものと御言葉に基づいて作られたものね、その違いがこの賛美なんですよ。この賛美がほとんどの教会から今なくなってるね、でもその賛美がなくなっているほとんどの教会が今廃れている、ね、人数いっぱいいるんだけど、ね、もうあのイエス様 を知らない、その人たち教会通ってるだけ、ね、建物通っても意味ない、イエス様通いしたけど、皆さんに今日私は本当に願いたいです。それぞれが今必要としているその賛美を見つけてください。そしてその賛美、あ、この賛美が今私がイエス様の前に立たなければならない賛美だって決まったら、それをずっと口ずさむんですよ、ね、イエス様私に会ってくださいという願いを込めて、ね、ずっと口ずさむんですよ。あのね、もう栄えの海に包まれては喜び限りなし、主よあなたがこの喜び、これを実体化してくださることを感謝します。そしてね、まだね、未約束の雨降らすためってまだ歌うんですよ。これを主はね、信仰というんですよ。この信仰を主はね、愛によって実らせてくださる方です。今日皆さんが本当に愛を奏でるこの箇所のこの教えようとしているところにしっかりと留まって、1週間もの間イエス様に対して本当に自分が奏でるべき歌は何なのか、しっかりと今日のうちに決めてください。皆さん今日のうちに決めてください。そしてそれをずっと1週間ね、口ずさんでください。そしてイエス様は皆さんにどのように発表するのか体験してください。そして主の皆が崇められますように、イエス様の名によって祝福します。アメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、今賛美のうちにそれぞれの祈りを主にお捧げしたいと思います。
レルヤ、愛する様、あなたへとお捧げされましたこの一つ一つの捧げ物たちです。あなたを愛するゆえに主はあなたを喜び、あなたの宮に集い、そしてあなたに賛美を捧げ、この捧げ物を捧げました。主を愛するあなた、またあなたに愛された人たちに主をあたる豊かに恵みを施してくださいますように、今週1週間が本当にあなたの愛で満ちた、喜びで満ちた1週間、一人一人の唇には賛美で満ちた溢れた1週間、そしていつでもどこでも主の臨在を豊かに宿らせ、悪霊悪魔サタンを追い出し、そして本当にあなたに捧げられた愛の歌がこの一人一人の人生にとって上益となり防護益となりますように、どうか一人一人の人生の今週行うあらゆる事業、あらゆる働き仕事を祝福し、子どもたちの学びを祝福し、またあなたに捧げる身一人を祝福してくださるように、あなたが主を今週あなたの導きを教えてくださるように、
アーメン、
あなたが今日も豊かに導いてくださるように感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお捧げいたします。
アーメン。
皆
様
の
お声になってください。主の祈りと祝福を受け、最後におります。
余々限りなく豊かにありますように。アーメン。